藤原義弘さんのありがとうの歌お届けをしながらゲストご紹介していきたいと思います。さあ今日お越しをいただいているのは三木東高校演劇部のお三方にお越しをいただきました。それでは自己紹介の方お願いをいたします。
ゆうまくん兼バッタくんで出演させていただきます。1年次の植松瑞希です。よろしくお願いします。
はい、はい、植松瑞希さんどうぞよろしくお願いします。
八先生役で、出させてもらっています。2年の山中一輝です。はい、よろしくお願いします。
山中くんどうぞよろしくお願いします。はい、そして
原作にはないんですけど、はい、母さん役で、出演させていただきます田中美和です。
はい、田中さん2年生やってんな。
はい、
はいはい、よろしくお願いします。今日僕が知っている情報によりますとありがとうの歌3月9日に合唱してもらいますけれども、はい、その合唱指導ということで藤原義弘さんが、はい、東高校に行ってくれて、はい、そして練習をしてたということなんですけども、はい、どんな感じやったんですか。ちょっとその様子をお聞かせいただけたらなと思うんですけど、まあそうさ、その三木東高校演劇部って何人いるの。
1年次が8人、
はい、
で
2年次が
11人ですか。
そんなな
んかちょっとまあまあ聞いてるところによると20人は超えてると。
そうです
ね、みんな20人ぐらいおんねん言うていう話を聞いてるんですけどね。でそれと今日はアコースティックギター部のコラボ、
はい、
一緒やったの。
はい、はい、行動で、
初めて合わせるのは。
そうですね、初めてです。
あ、どうですか。あのアルトパートとソプラノパートあるんでしょ。
はい、
はい、お三方はどんな感じで歌うの。瑞希ちゃんは何、ソプラノ、アルト、
ソプラノです。
ソプラノ、
はい、
誰だかいな。
山中です。
山中君。はい。中山君言ってもらった。山中君や、山中君。山中君は？
僕はアルトです。
アルトで。はい。で。
ソプラノで。
はい。はい、な、女性はそうしたらソプラノで歌う感じ？そう、そうとも限らない。
基本的にですけど、うん、まあ数人アルトに回ってる女子もいます。
今度はね、その合唱もあるけど、うん、劇も。大きくやりますやん。11月18日もね、あの初お披露目ということで、はい、ホースランドパークでやっていただきましたけれども、はい、今度はちゃんとした舞台なあ山中君、大変やと思うな。
そうっすね。
もう舞台ちゃうやん言うて言うようなな。もう舞台運んでな。
そう
っす、平台やんって。それもみんなでね、もう男性が運びましたけども、男性が言うてますけど、一人ちょっと酔いでな。
確かに酔いで潰れた方が、
酔いで潰れた子がいたから、帰りは瑞希ちゃんが手伝ってくれたというふうになりましたけどもね、はいはい、まあそんなことから今度は、3月9日大きな舞台を踏んでいただくということになっております。さあお聞きくださってる皆さんにね、キラキラサンキューファミリーコンサートがどういうコンサートなのかということをご紹介いただきたいと思うんですけれども、まこしさんお願いできますか。
はい、
はい、
さてこのキラキラサンキューファミリーコンサートについて皆さんにご紹介していきたいと思います。このコンサートは三木市内外にありがとうの優しい気持ちを広げていこうというプロジェクト、ありがとう7万6000人プロジェクトの PR ステージの1年間の集大成として開催するものです。現在このありがとう7万6000人プロジェクトの PR ステージには2つの柱があり、1つは高校生のバンドやアコースティックギターによる主に高校生による音楽のステージ、 This is Miki サンキュートライフェス。もう1つはピアノとチェロのディオグループムジカドルチェと、そのムジカドルチェが2017年に結成10周年を迎えた際にその記念として有志が集まって制作した絵本バッタくんの贈り物を携えて絵本と音楽のステージとして開催しているキラキラバッタくんコンサートです。そしてこの2つの柱をつなぎ合わせる歌としてバッタくんの贈り物の主題歌であり、またありがとう7万6000人プロジェクトのテーマソングでもあるありがとうの歌が両方のステージで歌われています。このステージ最後ではこれまでありがとうの歌に関わった軽音楽、吹奏楽、 アコースティックギターの大演奏をバックに、このありがとうの歌を合唱でお届けすることになっています。まず This is Miki サンキュートライフェスは今年度は6月、11月、2月の3回行いました。オープニングで三木北高校が演奏し、バニーズがダンスでセッションする生き物がかりのジョイフルは、11月の This is Miki サンキュートライフェスでも行ったものです。11月11日のポッキーの日に開催したことから、ポッキーの CM ソングであるこの曲で市内4高校の主に部活動の活動風景も取り入れてプロモーションビデオを制作しました。この様子は YouTube にアップしておりますので、機会がございましたらぜひご覧ください。もう一つの柱のキラキラバッタくんコンサートは、市内の小学校や地域大会などで人権コンサートとして開催したほか、なんといっても11月18日絵本を劇として、またありがとうの歌を吹奏楽バージョンとして初披露したキラキラバッタくんコンサートでしょう。この日はムジカドルチェのミニコンサートに引き続き、劇は三木東高校演劇部が上演し、歌は三木高校吹奏楽部が演奏しました。3月9日は音楽ステージに続く第2部で、三木東高校演劇部による劇バッタくんの贈り物をお楽しみいただきます。こんな2つのステージを3月9日は合体させて、キラキラサンキューファミリーコンサートとして開催いたします。約1時間のステージです。どうぞ皆様お楽しみください。
はい、ね、まあ、こちらにもこうご紹介いただきました通り、メインですよね、みずきちゃん、
はい、
はい、バッタ君、
はい、
ゆうま君、頑張ってもらうことになってますけども、
はい、
あの11月にこう演じた時からなおこうバージョンアップしてるんですか、自分の中で。
11月18日に行った時には実際家族に来てもらってて、
うんうんうん、
その、まあ、終わりで家に帰って、でから、うん、その父と反省会をいろいろとしまして、
そうな
の、もっとこうした方が良くなるんじゃないかなとか、うん、そういう演技面の指導をちょっと父として、ちょっとずつ改善できるとこは改善していけてるんじゃないかなとは思います。
へえ、楽しみ楽しみですね。お二人はそれをこう感じ取っておられる、あのそういう改善点というかバージョンアップしてるなっていうのが分かるの？
そうですね、
うん、もう
成長してて
そうか、あの原作ではね、八先生っていうのはね、あの女性の先生になってるんですけど、
そうなんです、
男性がこうね演じてくれるじゃないですか、山中君ね。
そうです。
どうなんですか、こう山中君の、あの八先生は、八先生に対する思いというかいうのはあるんですか？
八先生に対する思い
ないですかどんなことにこう注意をして、あの演じようと思ってるとか、そんなありますか？
そうですね、うん、八先生のキャラと本来の自分のキャラが全然合ってないんで、ちゃんと合わせるように。
そうなん
僕全然真面目じゃないんで
そうなん
そう。
なるほど、なんかこう不真面目な八先生っていうのもええかなと思ってそれ出したらな、劇がぐちゃぐちゃになってまうかもしれないですね。ああ。お母さんね、最後、はい、いいとこ持っていくじゃないですか
そうですね、
ね、はい、お母さんはこう演じるにあたって気をつけてるとことかってあるんですか？
そうですね、
最後の最後に登場するじゃないですか、
はい、
ね、
そうですね、
あの今までこうお母さん役とかっていうのはなったことあるんですか？
あ、一回だけありますね。
ああ、あるな、あるわ、
はい、
あの狼が出てくるやつの、
しじみ会の、
ああ、そうそうそうそう、はい、はいはいは
い、
そうやったね、
はい、
そうかそうか、
その経験も生かしながら、
はい、ねえ、楽しみですか？それともこうプレッシャーありますか？
はい、まあ、あのプレッシャーというか、まあ、緊張とかはやっぱりまだあって、
うん、
やっぱ人が今回その 11月18日に会った時より、うん、もうあの入れる人数が増えてるじゃないですか、うんうんうんうん、だからどれだけ人数が入ってくるかもわからないですし、うん、結構入ってくるかなっていう予想もしてるんで、うん、やっぱ人前っていうのはやっぱ慣れていかないといけないなと思いながら、うん、ちゃんとできるようにしようかなって
しようかなって
あの本番その噛んだりとかしたらやっぱ、うん、あのまずいんで、うん、そこはちゃんと噛まないようにセリフはちゃんと読み込んでいこうと思います。
うーん、山中君はいかがですか？
そうですね、前回のバッタ君の時にあの YouTube の方で一応見たんですけど、はいはい、自分の猫背すごい気になったんでまあそういうところを反省しながら改善できるように頑張りたい。
猫背を改善する。
主に猫背を改善する。
主に猫背を改善するということね。お母さん最後ですけど、
はい、
お母さん言うてますけど僕の
お母さん
ごめんなさい、お名前なんておっしゃいました
か？田中です。
田中さんがなんで田中が出てこへんねはいはい、田中さん、
はい、そうですね、やっぱ一番最後に出てくるんで、うん、まあ、ゆうまくんと一緒にその綺麗に終わらす閉幕できたらなと思ってます、うんうんうん、
はい。さてこの物語なんですけどね、まあ、ゆうまくんとそれからいねこちゃん出てくるでしょ、うん、でゆうまくんはね、あのムジカドルチェのピアノの担当しておられる藤田さんの息子さんが、うん、あのなんていうのかな、モデルになっているということでね、お話をしてますけれども、いねこちゃん、いねこちゃんね、いねこちゃんも、うん、実はあの実在する人物をあのなんていうかな、モチーフに、書かせてもらったものなんですよ。病気とかそんな全然違うんだけどね、まあ、その子のことを思ってこう書かせてもらったというものなんですけども、実はその子のお母さんからメッセージの方をいただいております。馬越さんお願いできますか？
はい、ではさやかちゃんのお母さんからです。ありがとう。たった5文字の言葉ですが、自分が言っても逆に言われても嬉しい、笑顔、幸せになる言葉だと思います。私たち家族には先天性の脳性麻痺の娘がいます。娘が生まれた時はどうしていいかわからず、悩み、泣き、マイナス思考になっていましたが、娘が生まれたことで訓練ボランティアさん、学校の先生、友達、支援員さん、ヘルパーさんなど、たくさんの方たちと出会い、考え方も変わりました。娘は体に麻痺があるので、日常生活ではどうしても助けがないと生活できません。助けてもらってばかりと思っていた時期もありますが、娘の笑顔に癒されている。ありがとう、と、逆にお礼を言われることも多かったのです。ありがとう。この素敵な5文字を大切にこれからも生きていきたいと思います。
はい、素敵なメッセージをいただきました。
はい、
ね、なんかこうそのメッセージを聞いていただきながらいただいて、なんかこうガゼンともっと頑張らななっていうふうに思ってくれたんじゃないかなと思うんですけども、どうですか？
そうですね、
うんうん、
やっぱその自分がその立場にいるわけじゃないですけど、うん、やっぱ自分がもしその立場にいたとしたら、やっぱいろんなことになんか不便とかが生まれてきちゃって、いろんな人に迷惑かけちゃうと思うんですけど、やっぱそのありがとうっていう言葉がすごい大事なものなんだなっていうのを改めてこのお手紙読んでいただいて実感することができました。
はい、3月9日、はい、キラキラサンキューファミリーコンサート、皆さんは劇で参加していただいて、そして最後にありがとうの歌大合唱をしていただくわけなんですけれども、はい、もうちょっともう短い時間になってもだけどね、はい、最後になりますけれども、一人一言ずつ、意気込みみたいなものをねお話をいただきまして、お別れにしましょうか。
はい、
ではじゃあ水木さんからいきましょうか。
はい、まあ、18日にも一回その最初に講演をして、そこでやっぱ自分の改善点とかやっぱり見つけたりとか結構できたんで、その改善点をちゃんと意識しながら全員に その気持ちを届けられるようなちゃんとした演技をできるように頑張りたいです。
はい、山中君、
せっかく貴重な機会を与えてもらったので、前回の時よりもさらにレベルアップしたものを見せられるように頑張りたいです。
はい、猫背を直してね。
はい、
はい、そして田中さん。
はい、まあ、私は本当に最後の方しか出ないんですけど、まあ、その劇中のサポートや最後の演技でその見てくださっている皆さんに、私たちの思いやその絵本の制作に携わっている方々の思いも乗せてその発信できたらなと思います。
はい、もう綺麗に締めていただきましたありがとうございましたではここでね、まあ、どなたあのありがとうのメッセージをいただきたいですというふうに言って、皆さんからそれぞれありがとうのメッセージをね、どなたに対してとかっていただくことになってるんですけど、俺まだ置いとこうもんね、みんなは卒業するときにもうこれぜひいただきたいなというふうに思っておりますので、もう今日はねちょっとまあ頑張るぞっていう意気込みを聞かせていただいて、そしてもこれからね3月9日頑張っていただくとともに、それ以降もね、素晴らしいあの高校生活をまた過ごしていただけたらと思いますので、
はい、
はい、ぜひとも3月9日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三木東高校演劇部のお三方、水木さんとそれから山中くん、田中さんにお越しをいただきました。お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。